4ページ、目次3、ここが聞きたい一般質問。各議員記事の二次元バーコードから一般質問動画をご覧になれます。篠崎圭一、自民党。質問、市民の生命や生活を守るために必要な財政措置を行えるか。自民党会派では、予算化要望の重点要望として、新型コロナウイルス対策と経済活動の維持拡大のための取り組みにおける基金及び資債の有効的な活用を挙げている。今後、どれだけ事前に備えをし、感染予防に努めても想定以上の感染拡大に見舞われ、市民の生命や生活を守らなければならない状況となる可能性がある。そのような場合には、財政も考慮しつつ、市民を守るということを最優先に、必要な財政措置をためらうことなく行ってもらいたいと考えるがどうか。答弁。市の持つあらゆる資源を総動員し、迅速かつ的確に対応する。感染症の大規模な拡大があった場合の財政措置については、これまで感染症の拡大防止や市民生活の安定化、市内経済の維持・回復にいち早く取り組んできたところであり、今後、感染症の大規模な拡大があった場合においても、市民の生命と暮らしを守ることを第一に、本市の持つあらゆる資源を総動員し、迅速かつ的確に対応していく。質問項目。1、5期目の市政運営と令和3年度へ向けた準備。2、LRT 事業と JR 宇都宮駅の東口地区と西口地区の整備。3、民間誘導によるアリーナ建設。4、子育て・教育の未来都市づくり、ほか。イラスト、市民が手をつないで輪になっている様子。イラスト終わり。今井康夫、市民連合。質問、子どもの家の支援員の労働環境の確認は。子どもの家の管理運営に指定管理者制度を導入するにあたり、支援員の労働環境の確認について聞く。制度導入に向けた議論の中で、支援員の処遇改善や継続雇用への不安が論じられてきた。指定管理者の業務使用書に支援員の処遇確保が組み込まれており、本人が希望すれば新たな指定管理者の雇用に切り替わることになるが、すべての指定管理者が同様の処遇ではなく、まちまちになることが想定される。処遇改善の意味から、市は支援員の処遇に対するチェック機能をどのように有し、把握するのか聞く。答弁。報告書の提出などにより確認していく。支援員の労働環境の確認については、適正な労働環境が確保されるよう、指定管理者に対して、定期的に支援員の人数や勤務時間、その他の労働条件などに関する報告書の提出を求めるほか、定期随時の現地調査や巡回を実施することなどにより、指定管理者が市の使用や自ら提案した内容を満たしているか確認し、必要に応じて適正な処遇となるよう改善を求めることにより、適正な労働環境を確保していく。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、行政のデジタル化、脱印鑑。3、避難所開設、運営ガイドラインの実効性を高めるために。4、姿川、田川洪水ハザードマップから見る NCC 中、NCC 地域拠点ほか、中、NCC、ネットワーク型コンパクトシティの略、宇都宮市が将来の都市構造として街づくりを進めるもの。イラスト、保育士さんたちが子どもたちを見守っている様子。イラスト終わり。金沢勉、公明党。質問、 災害時協定の積極的な推進を。1、頻発する自然災害から市民の命を守るため、全国各地で自治体と民間事業者の災害協定の締結が進んでいるが、現在の事業者との災害協定数は、また今後、備蓄品の確保や分散避難体制の構築のため、災害時協定を積極的に推進すべきと考えるが、市の考えを聞く。2、風水害時に洪水・浸水想定区域内で使用できない避難所が数多くある。また、避難所の運営に従事する職員不足などの課題が指摘されているとともに、感染症対策により避難所の収容人数が低下することも懸念される中、こうした課題に対し、これまでの取り組みと今後の対応について聞く。答弁、必要性・有効性を見極め、検討・推進する。1、長期保管が困難な物資の供給や、民間福祉施設の福祉避難所としての活用など、現在66の災害時協定を締結している。また、現物備蓄には適さない物資や、避難所等を保管するホテルなど、必要性や有効性を見極めながら、新たな協定を積極的に検討・推進していく。2、感染症対策を講じた場合でも、全147カ所の指定避難所は、最大想定避難者の収容が可能である。また、風水害時に優先的に開設する避難所は、運営職員の増員、研修や施設・地域との打ち合わせなどにより、運営体制の強化を図っている。今後とも円滑な避難所運営体制を確保していく。質問項目。1、市長の政治姿勢。宇都宮駅東口地区のコンベンション施設への MICE 中、誘致。2、LRT に関する各種事業。3、子育て支援の充実。4、市営住宅の管理運営。5、教育行政ほか。中、MICE、MICE、ミーティング、会議研修、インセンティブトラベル、招待旅行、コンベンションまたはカンファレンス、大会、学会、国際会議、エキシビション、展示会の頭文字を取った造語。
5ページ、柴田健二、自民党、質問、子供の家、新体制さらなる取り組みを。子供の家事業が3年度から指定管理者によって運営されるにあたり、次の対応を市に求める。1、支援員の雇用の状況と利用者などへのアンケート結果を議会へ報告。2、選定時に優位と評価されたサービスを差が出ないよう市が全地区で実施。3、地域・地元団体・法人を育て守る視点と地域を重要視した選定基準。4、次回選定前に対話型市場調査のような懇談方式を用い、基礎的サービスと独自サービスの区別を明確化。また、プレゼンテーションの実施方法など、選定方式の見直し。答弁、安心して子供を預けられるよう全力で取り組む。1、定期的な運営状況の報告書と支援員の状況がわかる書類の提出に加え、アンケート結果と指定管理者などとの意見交換の場で得た意見を報告する。2、基礎的サービスは選定の使用書で統一され、地域間の差はない。法人ごとの独自サービスは全地域で共通して提供すべきか検証し、不均衡が生じないよう制度設計する。3、3年後の制定に向け、丁寧に地域の声を聞き、利用児童が地域や地域団体との信頼関係の中で育まれる環境の実現のための評価や配点を検討する。 4. 対話型市場調査やプレゼンテーションの実施方法など研究し見直していく。質問項目。1. 公共交通ネットワーク。2. 大家の観光振興。3. 都市ブランド戦略。4. 稼げる農業。5. 自転車の街宇都宮の推進。6. 教育行政。7. 子供の家。今井正則、自民党。質問、森林公園再整備の今後の進め方は？11月7日8日の2日間、森林公園内で様々なアウトドアアクティビティを体験できるイベントが開催され、多くの来場者で賑わったと聞いている。今回の来場者の声を踏まえ、森林公園の再整備に取り組み、交流人口の拡大につなげるべきと考えるが、今後の再整備をいつ、どのように進めていくのかを聞く。より集客を図るために、カフェや地場産品の即売所も充実させてはどうか。また、歩道や駐車場、駐輪場の整備を行うとともに、大谷地域との間で低炭素循環バスを導入し、安心安全な快適さを向上させてはどうか。答弁、再整備方針を定め、魅力向上とさらなる活性化を図る。イベントでは多くの方々から高い評価を得た一方で、飲食や物販機能の充実を求める声もあったことから、再整備にあたっては、これらの評価を踏まえながら取り組む必要があると考える。そのため、カフェや地場産品の即売所などの導入、強化を検討するほか、駐車場の拡充なども含め、交通環境の向上についても検討していく。今後は民間事業者などと意見交換しながら、再整備方針を年度内をめどに取りまとめ、この方針をもとに段階的な整備に取り組み、森林公園の魅力向上と大谷周辺地域の周遊性向上によるさらなる活性化を図っていく。質問項目。1. 市長の政治姿勢。LRT 開通後の施策。LRT 沿線における脱炭素社会への施策。認知症対策。2. 子ども行政。3. 森林公園の総合的な整備。4. 平日の防災訓練。小平道夫、市民連合。質問。結婚・新生活支援事業の積極的活用を。市は若年夫婦世帯への家賃補助、不妊治療の支援などの施策に積極的に取り組み、市民の結婚から出産、子育ての切れ目のない支援を充実させてきたが、今後とも市の掲げる人口ビジョン達成のため、国の政策などの動向を踏まえながら、直面する様々な課題を解消していく必要がある。市がまだ活用していない結婚・新生活支援事業は、比較的自由な制度設計が可能であり、県内でも活用する自治体が増加する傾向にある。国庫補助事業の積極的な活用を図り、結婚に伴う新生活のスタートアップ支援を行う必要があると考えるがどうか。答弁、結婚希望が叶うよう導入に向け検討。結婚・新生活支援事業は、結婚に伴う新生活にかかる資金を補助する事業であり、現在国においてさらにこの補助制度が活用されるよう、対象年齢や年収要件の緩和、補助上限額の拡充が検討されている。市においてはこの制度を活用し、結婚を希望する若い世代の経済的な不安や負担を軽減することにより、結婚の後押しをする効果が期待できるとともに、少子化対策はもとより、移住・定住による地域の活力向上にもつながることから、若い世代の結婚の希望が叶えられるよう導入に向け検討していく。質問項目。1. 新型コロナウイルス感染症対策。2、総合的な交通ネットワークの構築。3、JR 宇都宮駅西口周辺地区整備。4、結婚出産支援。5、総合的な治水・雨水対策、ほか。イラスト、新居に住む新婚夫婦が笑顔でいます。イラスト終わり。6ページ、菅原和弘、自民党。質問、田原地区へアウトドア施設の立地誘導は。河内地域の西部に位置する田原地区は、豊かな自然環境と良好な住宅地域が調和した地区であるが、身近な場所に食料品などを買える店舗が少なく、また、今後の人口減少の進行により、利便施設を維持することの困難化も懸念されている。人口減少や高齢化が進行する田原地区において、市外から多くの人々に移り住んでもらえるような、地域の魅力づけとなる豊かな自然を生かした民間のアウトドア施設の立地誘導についても、地域の活力維持や地域の個性を生かした NCC 形成の観点から積極的に支援すべきと考えるが、市の考えはどうか。答弁、地域振興の取り組みを調査研究していく。田原地区を含む河内、上河内地域は、都市計画マスタープランに身近な田園と共生する潤いの空間とゆとりある居住環境づくりを掲げ、地域拠点である JR 岡本駅周辺の生活利便性向上や自然等の地域資源を生かした地域活性化など、自然環境と良好な市街地が調和したメリハリのある都市の形成を目指している。民間のアウトドア施設の立地誘導は、市民や来訪者が地域に興味や関心を持つきっかけとなる取り組みと考えられるが、自然環境の保全や土地利用上の制約などの課題もあり、今後とも地域振興につながる取り組みについて調査・研究していく。質問項目。1、自治会への加入促進。2、地域における防犯カメラ設置推進。3、岡本駅周辺の宅地開発に伴う周辺道路への影響。4、白沢公園木道の補修。5、廃棄物や土砂の不法投棄への対応。ほか。村田正彦、公明党。質問、換気の見える化による3密回避を。1、新型コロナウイルス感染症の拡大防止には、3密回避を意識した新たな生活様式の確立が重要である。市の屋内公共施設においては、健康的な室温と正常な空気が保たれた空間を提供するため、換気状況を見える化し、換気能力の低い室内へは、入室を制限するなどの管理をする必要がある。屋内公共施設を適正に換気するため、二酸化炭素濃度測定器を導入して、換気状態を数値化する換気の見える化について聞く。2、民間施設に対する二酸化炭素濃度測定器の導入支援について聞く。答弁、施設の特性に応じた換気対策に取り組む。1、市の公共施設は関係法令で定められた必要換気量を満たしており、国の通知などを踏まえ、換気が十分に行われるよう取り組んでいる。国の感染症対策分科会の緊急提言において、二酸化炭素濃度をモニターすることが対策に例示されたことから、施設の属性に応じた換気対策に取り組んでいく。2. 事業者は自主的に感染予防策を実践することとされているが、国から測定器の設置を含む感染防止のポイントが示されたことから、これらの情報の周知とともに測定器の導入助成についても 事業者のニーズなどを把握しながら検討していく。質問項目1、市長の政治姿勢。2、地域新電力会社の使命。3、地域経済の活性化。4、結婚や育児の支援。5、予防医療の促進。6、福祉の充実。7、教育の充実と障害学習の促進。金崎文子、自民党。質問、子どもと LRT とワンダーランドについて聞く。平成29年6月議会の質問で、LRT 沿線に子どもたちが銀河鉄道のような不思議でワクワクする体験のできるワンダーランドのような環境を作ってほしいという希望を伝えた。これに対し、沿線の地域資源を生かした魅力的な空間づくりや、LRT と周辺環境が一体となった景観形成は、LRT のブランド化や利用促進などに効果があるとの答弁に加え、子どもから高齢者まで様々な体験ができる仕掛け作りを行い、銀河鉄道よりワクワクする乗り物にしたいとの答弁をいただいたところである。開通が間近になる中、その進捗を聞く。答弁、魅力あふれる沿線まちづくりに取り組む。LRT を通して子どもたちが様々な体験ができるようなまちづくりが重要である。このような中、LRT と街並みなどが調和した景観づくりを進めるとともに、LRT を身近に感じてもらえる車両の遊具などを設置した。また、沿線街づくりに取り組む中で、子どもたちが楽しみながら交流できるコンベンション施設や、都市公園の整備に向け取り組んでいる。今後もこうした取り組みを進めるとともに、子どもたちのさまざまな体験につながる地域資源のさらなる磨き上げを行うなど、子どもたちが夢を育むことができる魅力あふれる沿線まちづくりに取り組んでいく。質問項目1、市長の政治姿勢。地域新電力会社と環境問題。子どもと LRT とワンダーランド。子どもの家の指定管理者の選定。2、コロナ禍の対策。7ページ、高橋秀樹、市民連合。質問、清原中学校のハード・ソフト両面での対応は？来年4月の開校を控え、由比の森小学校では、校舎、体育館、子どもの家などの施設工事が進んでいるが、清原中学校では今後生徒数が大きく増加し、ピーク時には1000名を超え、34クラス程度となることが想定されている。教育の質の確保という観点で、ハード・ソフト両面での対応について市の考えを聞く。答弁、適切な教育環境を確保していく。市では児童生徒数の増加への対応として、ハード面については既存校舎内の改修や学校敷地内への増設校舎を整備することにより必要な教室数を確保してきており、清原中学校についても生徒数の動向を見極めながらこれまで同様に対応し、適切な教育環境を確保していく。またソフト面については、引き続きすべての生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、校長へのヒアリングなどを通して、学年・学級の状況や生徒の実態を丁寧に把握しながら、県の基準に基づいた教職員の配置に努めていく。質問項目1、市長の政治姿勢。LRT 整備事業、スポーツツーリズム。2、高齢者の外出支援と交通事故対策。3、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組み。4、教育行政。5、性の多様性。写真、 整備が進む由比の森小学校の上空からの様子です。写真終わり。天貝美恵子、共産党。質問。コロナ禍における社会的検査の必要性と保健所の体制は？ 1. 保育園や学校、特に高齢者の多い医療機関や介護、福祉施設での新型コロナウイルスの集団感染を防ぐことは、重症・死亡事例の発生抑制に直結する。これら施設からの不安の声に応えるためにも、症状がなくても定期的に行う検査や、新規の入院・入所者には決まって行う検査といった社会的検査が必要ではないか。2.保健師は検査で陽性となった方を保護し、健康状態の把握や接触歴をたどって、濃厚接触者を見つけ出すなどの役割を担ってきた。市内の感染者急増に備えた保健所の体制、特に保健師の体制は十分であるか聞く。答弁、課題解決に向け、情報収集と保健師の追加配置などに全庁対応。1. 市は県外へ頻繁に往来する事業者や高齢者、基礎疾患がある人が受ける検査費用の一部助成のため、今定例会で補正予算案を提出したところであるが、社会的検査については、検査以降も感染の可能性があることなどの課題があり、解決には検査技術の向上などが必要であるため、情報を収集していく。2. 感染症対策の充実に向け、保健師などの追加配置や、クラスター発生時における保健師などからなる専門調査チームの動員など、全庁的な応援体制を構築しており、今後も発生状況に応じて柔軟に対応していく。質問項目1.市長の政治姿勢、持続的に発展し続けるまちづくり。2. LRT の JR 宇都宮駅西側延伸計画。3. 市営住宅の管理と宝木市営住宅団地再生基本計画の進捗状況ほか。イラスト、保健師のイラストです。イラスト終わり。遠藤真一、健やか。質問。消費生活センターにおける NHK 関係の相談件数と内訳は？コロナ禍の影響で NHK の訪問医による個別訪問が自粛されていたが、また再開されたと聞いている。NHK から委託を受けた訪問医による市民への個別訪問は、弁護士資格を持っていない者が業務を行っているため、弁護士法第72条の違反の疑いがある。全国で訪問行為が行われているが、市の消費生活センターにおいて、1月から11月末までの弁護士法第72条違反ではないか、という問い合わせと、契約に関するもの、訪問員に関するものなどの相談件数とその内訳は、答弁。消費生活センターで受けた件数は26件。消費生活センターにおいて1月から11月末までに受け付けた NHK に関する相談件数は26件である。内訳は突然訪れた訪問員から受信契約を結ぶよう言われたなどの契約に関するものが12件。夜間の訪問や勧誘方法などの訪問員に関するものが4件、その他として受信料に関するものが10件であり、弁護士法第72条の違反ではないかという問い合わせはなかった。質問項目1、本市と NHK との契約状況、本市行政事務と NHK との関連。8ページ。岡本源次郎、自民党。質問。適切な感染防止対策を行うイベントを市が認定しては？コロナ禍におけるイベントの開催について、 各団体は予防対策に力を入れているが、感染症対策や活動再開などに対する不安は大きい。市は活動種別ごとの実施判断目安などを示した地域活動ガイドラインを作成しているが、完全な感染予防対策は容易ではなく、こうした不安に活動を足踏みしてしまう。今後、感染者数が抑制され、イベントを開催するにあたり、安心して開催・参加できる環境の整備が必要であり、国の基準などに基づき、適切な感染防止対策を行うイベントについて、市が認定する取り組みが有効と考えるが、市の考えを聞く。答弁、市民が安心してイベントに参加できる環境づくりに取り組む。国はイベント開催の全般的な方針を示すとともに、感染防止対策をまとめた業種別ガイドラインの策定を各関係団体に求めている。市も国県と同様の方針により、市主催イベントの開催を判断するほか、イベント主催者にもガイドラインの遵守徹底を周知依頼している。今後はイベント主催者に対し、ガイドラインの遵守徹底の情報発信を促すとともに、参加者には対策の状況の事前確認を促すなど、イベントの配慮事項を市ホームページ等により周知し、市民が安心してイベントに参加できる環境づくりに取り組んでいく。質問項目。1、災害に強い町づくり。2、地域の安全を守る取り組み。3、コロナ禍におけるイベント開催、地域活動。4、有事の際の避難所対応。5、高齢者・障害者福祉。原千鶴、共産党。質問、コロナ禍で経済的に苦しい学生へ支援を。コロナ禍で大学生たちはアルバイト収入などの減少で経済的に追い込まれている。国や大学などは授業料減免や現金給付などの制度を設けたが、現在も負担は増している。1、フードバンクの調査や生活相談会では、困った学生の声がたくさん寄せられたが、一方で困っているが相談できない学生がいる前提で、学生の相談窓口を開設すべき。2、市独自の学生支援制度は複数あるが、その中の返還免除型育英就学資金、中の募集数はわずか15名であり、あまりに少ない。3年度では、募集人数と支給額の拡大、継続居住の条件の緩和をすべきではないか。中、返還免除型育英就学資金。大学、短期大学などに進学する人が、授業料などを対象とした貸し付けを受けられる制度であり、最終学校卒業後、1年以内に市へ居住し、5年間継続居住することで返還が免除される。答弁、必要に応じて制度の見直しを検討する。1、市では新型コロナ生活相談センターや奨学金などの窓口において、学生の生活状況などを聞き取る中で、必要に応じて関係機関の窓口を案内しており、引き続き支援を要する学生が個々の実情に応じたサービスを適切に利用できるように支援していく。2、市内の大学などへの定期的な調査でも、一部で授業料の延納が増加傾向にあるものの、学業継続には支障がない状況を確認している。引き続き大学等と連携し、学生の相談状況を把握しながら、コロナ禍の影響やさらなる定住促進を考慮し、必要に応じて制度の見直しを検討していく。質問項目。1、市長の政治姿勢。コロナ禍での経済対策としての消費税減税。2、 子どもの家等事業。3、学生支援。4、生活困窮者への対応。5、兵庫塚街道のバス。6、主催者教育。出井雅子、緑。質問。地球温暖化対策実行計画の目標設定は？新総理の2050年二酸化炭素実質排出量ゼロ宣言などにより、気候危機対策は大きく前進すると期待される。市の第3次環境基本計画は、来年度から後期計画に入り、地球温暖化対策実行計画も後期計画の策定の時期が来ている。日本の温暖化対策の大きな転換に合わせ、市の計画も見直しが必要になると考える。市の地球温暖化対策実行計画において、どのようなことを重視して目標設定していくのか、何をして二酸化炭素を減らしていくのか、前期計画達成状況の検討結果を含めて聞く。答弁。裏付けを持った目標とすることが重要。地球温暖化対策実行計画は、地域が一体となって推進する計画であり、脱炭素社会を見据えながらも、具体的な裏付けを持った目標とすることが重要である。前期計画の達成状況から、家庭などにおける省エネ・低炭素化の強化や、もったいない運動の効果的な普及啓発の実施などが必要であると認識しており、これらを踏まえ、省エネ行動の一層の促進や、家庭における自立分散型エネルギーの導入などを総合的に推進するとともに、脱炭素社会を見据えた地域新電力による再生可能エネルギーの地産地消の推進などの施策事業を推進していく。質問項目1、気候危機の中の環境政策、地球温暖化への対応。2、教育行政、ギガスクール構想における児童・生徒の健康。3、交通政策、公共交通、LRT 計画、自転車に関する施策。
9ページ。今野哲也、自民党。質問。今後の指定管理者の選定における地域・地元の活用は？近年の指定管理者の選定状況は、効率性・コストの縮減に重点が置かれ、地域・地元の活用・地場産業の育成という視点が不足しているように感じる。選定基準には、地域・地元の視点を反映させていく必要があると考える。今後の指定管理者の選定において、最大限、地域、地元の力を育て、活用する点について、市の考えを聞く。また、第6次、宇都宮市総合計画には、自然環境と調和した豊かな暮らしを将来世代に引き継いでいくことが求められる、とあり、環境負荷の軽減についても、選定基準になり得ると考えるが、どうか。答弁。今後も指定管理者制度の適正な運用に努める。指定管理者の選定においては、地域の雇用拡大や地域産業の育成の観点から、応募要件として、市内に本社を有する事業者、団体を基本とし、さらに複数の事業所との共同事業体による応募も可能とするなど、地元産業の能力向上や経営ノウハウの蓄積など、地域・地元の力の育成や活用が図られる仕組みとしている。また、環境負荷の軽減については、現在、追加・変更できる任意の項目として選定基準への追加が可能であるが、近年の社会環境の変化や SDGs の観点を踏まえ、今後の選定基準の見直しの中で検討していく。質問項目。1、 コロナ禍における次女と共助の呼びかけ。2、小中学校への一人一台端末導入の効果。3、市街化調整区域における市民協働による環境の保全。4、ネット誹謗中傷。ほか。一般質問の内容に関するお問い合わせ先。議会事務局政策調査課。電話 028-632-2611。